Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Namo 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 Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Buddham Saranam Gacchami
Buddham Saranam Gacchami
Dhammam Saranam Gacchami
Dhammam Saranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami
Sangham Saranam Gacchami
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami
Sulamelaya machapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
Sulamelaya machapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami
Sadhu, sadhu, sadhu
Sadhu, sadhu, sadhu
心経
Oh.
やまねくいさいにおよぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善こと久しぶりなのかな、あ、2週間ぶりですね。あの一方案でのね、一応それかって言っても2週間前がちょっとホットなあのあれだったんで、あのまあ私があの普通に話すのはちょっと3週間ぶりくらいかですね。はい、ですね、今日ね、あの今日もたくさんの人が来ていただいてるんだけど、私らあの東北から帰ってきたばっかりなんですよ。で、あの福島リトリートをやった後、東北宮城からあの福島にかけてずっと南下していって、でそれもちろん観光旅行じゃないので、いろんなあの経験してきたんだけど、それをね今日はちょっとシェアしたいなと思います。あの福島リトリートの方は、福島リトリートの中でね、あの、福島リトリートの中での法話として話したので、それを聞いてもらったらいいかなと思いますけども、といってもまあ福島あの時の話はリトリートそのものよりかあの前の週からの続きでね、あの、ニッバーナと私との関係っていうね、まあ、とんでもなくあの難しくはなくて非常に綺麗にあれで整理されたんじゃないかなと思うんですよ。でここら辺全部今まで曖昧だったんでね、あのなので、あここで大きく変わっちゃったのねっていうね、ところをはっきり言えたのではないかなと思いますので、今日もね、あの、福島の方に一緒にいらした方が何人かいらっしゃるので、その方からその方の1人か2人ぐらいにちょっとあの感想なりなんなりを聞きたいなっていうところもあるんですけども、そうですね、あの今日の進め方としては、ちょっとね最初に、告知をしてから、福島リトリートの参加者の感想を1人か2人ぐらい聞いて、その後東北のツアーの、の感想というか、どう私自身もね、というのはそれはあの、まあ、皆さんもちろん仏教の話を聞きに来てらっしゃるので、別に東北 の原発がどうなってるかとかねあのそういうのは興味ないでしょうけど、 まあ、あるかもしれないけど、まあ、それを一般で聞こうとは思ってないでしょうけども、で私ももちろん原発の話をするつもりはないんだけど、あのただその前にね、原発の前にあの、石巻の方へ行って、まあ、石巻っていうのはまあご存知のようにあそこが一番やられたところで、まあ1万8000人ぐらい、石巻市からその周辺ですね、合わせるとまあ1万8000人ぐらい人口があるんです、あったんですけどね、過去形になっちゃうんですよね、 あったって各国になったけど、1万8000人のうちなんと6000人が亡くなってしまったっていうね、3分の1ですよね。だからまあ3分の1 の, あの人が亡くなるっていうのはどれほど高い割合なのかね、あの想像がつくと思いますけども、だから3分の1亡くなってしまったら、あのまず大体全ての家庭で誰か1人ぐらいは亡くなってるっていう、ね、計算で、まあ、で私がらが行ったのが、まあ、そのど真ん中のあたりにある、まあ、一方の仲間の、矢口風和さんっていうね、日曽さんがいらっしゃるんだけど、総都市のですね、その方の千勝寺っていうね、あの123、あの1100線のね、あの線ですね、サーダンにテラスのホテル、に、まあ、あの一晩お邪魔して滞在させていただいて、でそこであの、まあ、その、周辺の、まあ、そのお寺を含めて3つのお寺のね、あの檀家の人に来ていただいて、ちょっと法話と簡単な瞑想の会を、ね、やったんですけども、だから当然、まあ、ちょっと檀家の人が来てねって言ったら、まあ、そのほとんどの人は家族の誰かを亡くしている人たちなんです。もう自動的にそうなってしまうわけね、なんだけども、だからそういう、まあ、あの本当に一番シビアに津波でやられた場所のお寺で本当にやらせていただいて、あのとてもね、あのまあ、さすがに4年も経つと、あの皆さんももうちょっともう気が動転しちゃってるっていう状態からはかなり落ち着いてきていて、でまあ普通に会えば本当にニコニコしている、まあ、一般日本人なんだけど、まあその底に、まあ、とんでもない悲しみを抱えてるのは当たり前で、ね、でそうなんだけど、じゃあそういう人たちに一体何が話せるのってね、それ、今回の東北ツアーで、まあ、それが一番気が重くはないんだけども、まあ、これが多分本番だなっていうね気がしてたんだけど、あの、まあ、じゃあ何を話せるのかっていうのは一つしか話すことがなくて、まあみんな、まあ、今も言ったように、それぐらい高い割合で犠牲者が出ちゃった場所なので、あの、まあ、正確にはもちろん知らないけども、伝統の人がどういう家族メンバーで亡くしたか、お孫さんを亡くしたのか、パートナーを亡くしたのか、おじさんおばあさんを亡くしたのかね、一人一人は、知らないけども、まあ、一人ね、あの例の大川小学校ってね、これについてもまた後で話しますけど、大川小学校で、実際に亡くなった方のご遺族、お父さんお母さんね来ていらしたんだけど、まあ、あのどちらにしろ、まあ、民座、遺族なんだけど、でそうなんだけど、まあ、私が話したポイントは、我々は全員遺族だっていうことですね。なんていうかな、遺族と遺族じゃない人たちが2つのグループがあるっていうわけでは全然ないわけですよ、ね、であくまでも、つい最近遺族になった人たちと、ちょっと最近ではない以前に遺族になったっていう、この2つのグループにしか分かれないわけですよ、ね、っていうのは、まあ今ここに、ね、20何人来てらっしゃるけど、あの、まあ、今日ここにいる人も全員遺族ですよね。わかりますね。あのもう、まあ、まだご両親、ね、とかご兄弟は元気か、ね、子供とか元気かもしれないけど、もうおじいさんおばあさん、あるいはひいおじいさんおばあさんだったらね、もう確実に亡くなってるじゃないですか、ね。で、もう、まあ、ここにいる全員がすでに、あの親族のお葬式に出てますよね。あのだからそういう意味で、我々は全員遺族なんですよ。で、だから我々が全員遺族であるっていうことを自覚したときに、だから石巻の人かわいそうじゃないよねって話ではもちろん全然ないんですよ。だから石巻の人にとっては、まあ、あの、なんていうかな、一時に本当にたくさんの人が亡くなってしまって。で、そして、まあ皆さんも映像、やったこと見てると思うけども、 あの、まあ、本当に 実に理不尽な、ね、亡くなり方して、でそこで単にあなんか津波が来て亡くなりましたって話ではなくて、でそこにああすればよかったとか、ああしなければよかったとかね、もう散々もうこの4年間ずっとそれを考えてきてるわけですよね。そして自分がああすればよかった、ああしなければよかったっていう他に、あの人がなんであんなことをしてくれたの、なんであんなことをしてくれなかったのっていうね、そういう思いもずっとあるわけですよ。でまあその典型があの岡小学校っていうね、これも、皆さん笹井議長は読んでると思いますけども、あの60〜70人の児童が校庭で待っていた時に津波に襲われて全員亡くなってしまった。でまあ先生たちも亡くなっている、でそれで、まあ、もちろん今学校退路っていうね裁判が進行中で、そういう話を、まあ、新聞テレビだけで聞くと、ってどうなってるのってね当然思うわけなんですよ。だけどだからまあちょっとそれはちょっと現場に行って実際の人に会わない限りうかつなことは言えないなって皆さん当然思うわけで、ね、これでうかつなこと絶対言っちゃいけないんですよ。あの知りもしない、本当に知りもしないのにね、もう本当に新聞かテレビで手に入れた情報だけで勝手に評論することは許されなくて、でまあ私らだって別にそれをあの何か言える、資格あるわけではないですよ。もちろん私はただ単に現場に行っただけだし、でそのうちの何人かとお話、遺族の人とちょっとお話ししただけなんで、あの全然あの私らが正確なことを言えるっていう資格あるわけないんだけど、まあ、ただねあの、まあ、現場に立ったらばあの正直な感想っていうのはこれは逃げられたっていう感じなんですよ。あの校庭があってでそれで緩い斜面があってね、山の斜面があってで校庭があって、うん、でまあそこは 草が生えてでもちろんあの林になっているね、とこで、で登れない斜面ではないんですよ。なので登ろうと思ったら登れた。だけども生徒たちは校庭で待っていて、でそこに行って襲われた、ね、そういう状況を知ってる親からするとなぜあの時生徒を登らせてあげなかったんだっていう思いをこの4年間ずっと、考えてきたっていうのは非常によくわかる話なんだけども、でもじゃあそれを責める相手の先生はっていうとその先生たちも一緒に流されているわけで、ね、だからそういうなんであの時ああしちゃったんだ、ああしなかったんだ、なぜあの人はああしてしたんだ、なぜしてくれなかったんだっていう、まあそういう後悔の思いを4年間ずっとみんな持っているわけですよね。でこれはもうそこに入っちゃったら、抜けられなくなるのはもう大体皆さん分かると思いますけど、じゃあそこをどうやってね、明らかに自然災害の中にもちろん人災的な要素があるに決まってますよね。みんながみんな正確にあの時避難したわけじゃなくて避難できなかった人もいるし、間違った方向へ避難してそこで飲み込まれた人もいるし、だから全員が正しい判断ができたわけじゃない、で本当偶然助かった人もいるし、例えば訪ねていった住職、あるお寺の住職さんのお母さんが福島の北の方ね、あの方で、暮らしていて、で結構か海岸から近くて、でそこに津波越しをしてきたんだけども、その時に、近くの人を訪ねてきた全くの見ず知らずの、ね、人が老婦人が一人残されてるのを見て、 それで、その人を無理やり、自分の車に乗せて逃げた、ね、でそのおばあちゃんは、いやもう自分は逃げたくない、もうここにいるんだって言い張って、あ、なんか捕まっちゃって、でもその捕まっている指の一本一本を剥がしながら無理やり乗せて、それで後ろから津波に追いかけられているのをなんとか全速力で逃げ切ったっていうね、まあそれで逃げ切ろうとあっても、あの時は道路が渋滞してましたから逃げ切れなかった人も当然いるわけで、だから逃げ切れることができたという非常に幸運だったわけですよね。だからまあ本当にあの時は、正しい判断をしてもダメだった人もいるし、偶然助けられた人もいるし、で間違った判断をして飲み込まれた人もいるし、もう今から言えばいくらでも言えるんだけども、その中で、この4年間悶々として生きてきた人たちがほとんどですよね。でその時に、我々が本当何を言えるのって、ね、でまあちょっと私もまあちょっと友達に、まあとにかく行くからね、ちょっと檀家さん集めて、ね、もらって、そこでちょっとなんかお話ししたいからっていうことだけで行って、じゃあ私も本当何を言えるのかなって思って、ってところからね、話はスタートして、まあまあそれが話のきっかけが、我々が全員遺族であるっていう、ってところから出発するしかないんじゃないね。でその時に、まあ、石巻の人は、4年前に大量に急に遺族になっちゃったんだけど、もう本当に理不尽なあり方でね、どこにも文句が言えない、あるいは場合によっては文句言いたくなるような状況も当然あったわけだし、そういう中で、その事実をどうやって受け止めたらいいのっていうね、っていう問題が当然出てきますよね。で、まあその、切り口として我々が全員遺族であるっていうね、とこからお話をさせていただいてですね。はい、でこれについてはね、ちょっとまた後でゆっくりとお話ししますので、そんなんでね、私らにとって、当然遠くに震災被災地に行くっていうことは、まあ本当に、まともに生と死の問題に、ぶつかることに当然なって、でそれについてね、今、石巻の人たちに対して、伝えたいことですね、をも、まあ、話をして、正直ある程度は伝わったんではないかなというね、感触をちょっとその終わった後で得たんですけども、そのあたりをね、ちょっと今日はテーマにお話ししたいと思います。だから、まあ、東北ツアーの話なんだけども、それはもちろん、生と死の問題になりますからね。なんていうかな。で、これはね、そんな生と死の問題、そんな重たい話は聞きたくない。私も適当に、なんか、メスやってちょっと心楽になりたいんですだって言って、っていう、言われるかもしれないけども、ちょっとね、それは無理で、私らが本当に心が軽くね、幸せになるためにはやっぱり一番大きな問題を解決しないとちょっと無理で、でその問題にが今東北ではむき出しな形で現れているので、だから日本人として、東北の問題というのは絶対に避けて通れないですね。だから今も言ったように我々が全員遺族である。だけどもと同時に東北では4年前に大量の人が急に実に理不尽な あり方で遺族になってしまったという、まあ、これは現実としてあるわけで、だから我々が遠くの人に対して何かつながって何かできないかと思った時にはやっぱりこの問題を通してしかできないですね。で今はもうなんていうかな、私も3年前に行って3年ぶりに津波の被災地を3年ぶりに行ったんだけど、正直ね今皆さん新聞なんか読むと復興が進んでないっていう声の方が大きいじゃないですか、ね、だけど私は復興進んでるなっていう印象を受けました。でそれはもちろん今なんていうかな、町が復元しましたっていうところには全然行ってないんだけど、3年前に見た本当にまだがれきが全然片付いてなくて、で家の土台もそのまま残っていて、あちこちに、もう木造には全部流されたんだけども、大きなコンクリートの建物は中身がごっそりやられて、で廃墟になったようなコンクリートの建物があちこちにあって、ね、っていうような、まあ、1年3日しか1年後でもそうだったんですけども、今回行ってみてやっぱり驚いたのが、驚いたというか、まあ、さすがに4年も経つと瓦礫は完全に取り除かれて、で、家々 その、基礎ですね、家の基礎の部分ですね、それもきれいに取り払われて、だから、ちょっと前までだったらここに家が建ってたんだなと分かったんだけど、今はもう分かんないですね、きれいに取り払われてるから。でそれ で、で今は盛んに川の堤防だとか、ね、護岸工事とか、ね、道路を作るとか、そういうことにものすごい集中しながらやっているみたいで、でもそういう場所に行くともうダンプがすごい勢いでたくさん通っていて、でそれで、でそれが終わってからいよいよ街づくりが始まるのかなって、ね、でもうすでに、復興住宅とかはかなり、建っていて、でそこで新しい生活を、ね、始めた人もいるみたいですし、なの で、 でそれとあと自然がね自然も結構やられたっていう印象が前はあったんだけど、今は津波がかぶった部分の山も本当に緑は完全に再生しているっていうですね。だから山と海は恐ろしく美しくて、山と海との間のある平たい場所だけが空間、全くの空間になっているっていう状況ですね。でそこを今少しずつ、町づくりが進んでいるっていう、だから大きな大きなエリアがなくなっちゃったんだから、それを復活するにはやっぱり時間当然かかるに決まっていて、ね、そういう感じがしたんですけども、でまあでだから問題はもうその復興だとかね、家を町を作り直すとか、あるいは生活だとか、まあもちろんそんなの全然、完全に解決できてるわけがないんだけども、でもそれよりか今はこの4年前に受けたダメージですね、その町のダメージじゃなくて心に受けたダメージ、つまり自分の大切な人を亡くしてしまったっていう、ね、ダメージ、それがやっぱり今ボディーブローみたいに効いてきちゃってるのかなっていう、ね、気がしたので、なので、これそれだからこそね、このもう問題は、我々と一緒で、我々が全員遺族であるってこと、そして、この生と死の問題からは誰一人として逃れることができないということ、だから今私らが、一方案でやっていることですね、生と死の問題について徹底的にやっていることがそっくりそのまま、石巻の人たちのこの4年前に受けたダメージから、回復するのに、役立てていただけるのではないかなっていう、そういうなんていうかな、まあそういう見通し で持って行ったんだけども、あの一応それでなんとか行けそうだなっていうね、感じは受けました。でそうなので、あの多分これから、仙台とそれから石巻のその私の友人のお寺とですねでの瞑想会を定期的にですね、まあ最低年に2回はちょっと、まあ年に2回じゃ足りないというのは分かってるんだけど、まあ、まあちょっと他とのあれもあるので年に2回はできるんではないかなっていうね、気がしてますよね。はい、だからいよいよその東北の復興っていうのも、まさに今私らがやっているレベルですね、生と死の問題についての、こと、ね、そこでの、心のダメージからの回復っていうものを狙っていかなきゃいけない時期が来たんじゃないのかなと思います。で、そのぐらいね、 ある意味あの津波のダメージを受けたところも一応表面的には落ち着いてます。あの2012年、私2011年は知らないんだけど、2012年 の、 あのまだもうダメージ、あの破壊された後どうしていいのか分かんないというような状況はもう終わってて、だけどもあまりにもなくしたものが大きすぎてっていうね、とこで、なので、だからまあ、一方で今やっていることはそっくりそのまま、石巻の人に、うまくつないであげることができたら、それが一番大きな石巻の人にとってもねあれじゃないかなっていう、ね、気がしてます。まあいよいよあの我々がやらなきゃいけない段階かなと、ね、その前はねちょっと、まあ、いきなりあの食べるものないとかね、水がないとか、あるいはねあの怪我しちゃったとかね、そういう段階だね、あるいは住むとこがないとかね、だったらもうちょっとそんなあの瞑想どころじゃないでしょうけれど も、 もう今はもうそういう段階が終わって、いよいよ、もうこの瞑想でしか、解決がつかない問題が石巻の人にとっての一番大きな問題になってきつつあるんじゃないかなと思います、ね、でそれはあの瞑想でしか、解決がつかない、ね、これはもちろん生と死の問題ね、についてですけれども、そのあたりが、今回こんな話もしかしたら全然聞いてくれないんじゃないかってね、あの石巻の人で、そのだけどそんなことなくて、あので特にあの大川小学校の遺族の人、ね、若いご夫婦だったんだけど、法案の後も話に来てくれてね、ちょっとその人にそんなこと言ったってうちの娘は帰ってこないんだけどもなんて言われたらどうしようかなと思ってたんだけど、そんなことなくてやっぱりしっかり と、その人に届いてあのたので、ですね、はい、まあそういうことをねあの今考えてますので、まあご存知のようにね、あの一方は今年になってからはちょっと生と死の問題を取り上げる頻度が高くなってっていうのは、まあもちろん、まあ、さっき私全員が遺族だって、私も遺族なんですよ、あの父が去年の12月に亡くなって、だから私は結構新しい遺族でね、あのなので、結構最近遺族になったばっかりなので、まあ、あのそのおじいさんでおばあさんは後ろにいますけど、まあ、ちょっともう20年以上前なんで、ちょっと遺族であるのがだんだんあのちょっと薄れてきたんだけど、まあ父親はもうつい半年前ぐらいですから、5ヶ月前ですから、6ヶ月か、ね、なので、ですけど、ね、はい、そんなんでね、ちょっとその話はじゃあ我々が全員遺族であるっていうところから、そのダメージをどう乗り越えることができるのかっていう、ね、ことについてはちょっと、今日のメイントピックなのでちょっとまたゆっくりお話ししますけれども、ちょっと、ね、先にちょっと告知だけしておくと、来週の日曜日ですねは、目黒行きます、目黒不動産村ですね、 4月の終わりに1回やって非常に好評だったんですけども、あのなので、目黒不動の副住職の、ね、滝口さんともいろいろ話し合って、ほぼ同じやり方でやります。なので来週はあのヨガね、普段は午前中ヨガやってますけども、来週は午後にヨガと瞑想をギュッと、濃縮してやります、ね。でもちろん東さんも一緒に来ていただけますので、ね。だから12時ぐらいまでにお弁当持って目黒不動の松陰ですね、正門入ってすぐ右の右行くと、あの塀で囲まれたとこがあって、あそこら辺にあの案内板が出てるはずですから、それに従って行って、まあ、玄関があって松陰専門の玄関があって、でその玄関から入ってもらえるとすぐに分かるようになってます、ね。で会費っていうのはいつも通りあのドネーション制になっていて、ただあの目黒不動産にね、あのちょっとお礼という意味で、ごまぎをね、あの1本ずつ皆さん買っていただくという形で、それが1つ1本が300円ですので、それを買っていただいて、そこにあの願い事と自分の住所名前を書く、ね。でそれが、3時過ぎぐらいにあの本堂へ運ばれて、目黒不動の住職がご自身でごまを炊かれて、でそれがあの火の中でくべられて、で皆さんの願い事が、火の中で浄化されて、ね、あの届けられるというね、そういう仕組みになってますの で, です、ね。ただあの今度はね、先週は4月はね、あのその中に入って、間近で見たんですけれども、それするとちょっと時間を取りすぎるので、今回は本堂外から入っていって、見るような形になるかなと思います、ね。ただあの目黒不動っていうのはあの誰かによると、お寺そのものは1200年前にできたんだけども、その前からそこは聖地として知られていて、まあ、縄文時代まで遡って、1万何千年の、歴史がある、ね、1万何千年も聖なる場所として、見られていて、それでただその場所に1200年前に、誰だろう、天台宗のね、あの有名な人が、最澄さんじゃない人ですね、があのそこを寺にしたっていう、ね、ことですね。なのであの本当に、まあ、東京って、まあとまあ、たまたま東京にあるってだけであって、まあ、東京っていう感じではないんだけど、あの、まあ、とにかくこの関東では、最重要なお寺の一つですので、そういうところでできるのが非常にありがたいので、ね、ぜひぜひおいでください。はい、それとその後ね、あのその次の週がもう紫陽花施心になりますね。もう2、3日前から鎌倉の方もちょっと、ああ梅雨に入ったなっていうのが分かるようなね、今日はまあ晴れてんだけど、ちょっと、湿気があって、で、まあ、梅雨の間はちょっとこんな感じで、ね、やって、で鎌倉もちろんアジサイが有名なんだけども、まあ、アジサイが咲く頃 で観光客が一番ピークに達する頃なんだけど、あの、その中でね、アジサイが咲く中で、梅雨の雨の中で座るっていうね、アジサイ施心をねやりますので、ただねちょっと男女とももうほぼいっぱいになっちゃっているので、あのあと一人なんとか男女とも一人押し込めるか押し込められないかぐらいですので、ちょっと問い合わせてくださいね。でそれ過ぎたらもうあのもうちょっとあとは長谷の郵送ステルとか富士山ビジネスホテル泊まっての参加になるし、あるいはもちろんあの日帰りのね参加はもちろん大丈夫ですけど、 質問ですね。はい、それとあと朝日カルチャーね、木曜日と、今度の木曜日ですね、11日かな、でやりますので、東京の人たちはぜひぜひ見てください。6時半からですので、まあ、昼間働いてる人も、ね、まあ、もし定時に仕事場を離れられたら参加できる時間だと思いますので、ね、朝日カルチャーの話はね、本当に、なんていうかな、まあ、この一方の話 の当然つながり、先週の話を踏まえながら話しているっていう感じで、一応、先週の話も、まあ、先週来てなくても一応ポッドキャストで聞いてくれてるよねっていう前提のもとで、そこにつなげながら話していくので、ちょっと前提条件がありすぎちゃって、その前提条件を知らない人にとっては、何について喋ってんのっていうのが、いう感想を持たれるかもしれないんだけど、朝日カルチャーの方はそうではなくて、一応前提条件はない人たちに、だけどもこの今、ここ一方はね、ずっと話題論議してきたことを、その背景までも含めてね、文脈までも含めて、解説するのが主な目的ですので、ですので、一方の話を一番コンパクトに、理解したいっていう人は、朝日カルチャー来られるのが一番かなと思います。で、当然それはお金払って来ていただいているので、ちょっとその話をね、ポッドキャストで流すわけにはちょっとフェアじゃないので、できないので、だから朝からの話はちょっとポッドキャストでは流さないので、まあ、せいぜいレジュメぐらいはね、発表しますけれども、朝からの話はちょっと朝からに来た人にのみということですので ね、まあ、やがてはね、それも本にはしたいと思ってるっていうどころか、まあ、一応本にする予定で出版社の方からはちょっと言われてるんですけども、ですね、はい、ただ出版もね、ちょっと今ちょっと正式にお約束しちゃったのが4冊ぐらいあるので、それはまだ全然手つかずでなくて、ついこの間も1冊ちょっと本気まになったんだけど、まあ、それちょっとライターさんが絡むので、もしかしたら結構早めに出るかもしれないですけどね。はい、そんなんですね。はい、それじゃあね、この間のね、福島で、行かれた方ね、今日結構来てらっしゃるけど、自分はこんなことを感じましたっていうことをちょっと手短に、5分くらいで話していただけたらいいかなと思うけども、ちょっとお伝えしましょう。はい、ポイントだけで。
ポイント、うん、はい。今回福島のリトリートに参加して、私はフルで参加した初めてのリトリートということで、非常に豊富、一言で言うと豊富、それが何が豊富かというと、まあ、プログラムはそうなんですけれども、それ以外に出会いが豊富であった。それから私の心の中にもいろいろなものが、いろいろなものが動き、また手放すところもあって、豊富なリトリートとなりました。で、出会いということは、まあ、一つにやはり先生がプログラムしてくださった浪江町の方たちと直接会ってお話を聞けたというのが非常に、私にとっては貴重な体験になったと思います。やはりいろいろ報道とか、まあ、テレビやニュースなどで知っていたものとは全く違う生の話、例えば避難する際に助けられたであろう命を 助けられずに避難しなければならなかったということであるとか、長期にわたるやはり仮設住宅でやはり感じること、まあ、人というのはやはり初めはみんな助け合って仮設住宅の暮らしをしていくんですけれども、やはりもう薄い板一枚です、嫌われた生活。もちろんストレスもどんどん溜まってくるし、嫌な目もたくさん見なければならないというところで、ちょっと印象的に残ったのが、人の猫をかぶっていられるのは2年間までなんだよっておっしゃったのがすごく心に残っています。やはりもうまだ被災というのは続いてるんだなということを非常に感じ、生で感じさせていただいた時間となりました。であとはダイエンさんというアメリカの未曽の方も、先生の古いお友達の方がいらしていただいて、その方とも、お茶を飲みながらちょっとお話できたこともあって、向こうでやはり一人で全センターをやってらっしゃるという方で、やはりいろんなご苦労もあって、その中でもやっぱりアメリカカトリックの方とかプロテスタントの方が多い中で、全センターにいらっしゃる方はいっぱいいらっしゃるんですかっていうお話を聞いたら、やっぱりそんなには来ないと、でも本当に苦しんでる人は来ますっておっしゃったのが、本当にそれはもう古今東西どこでもやっぱりそうなんだなと、苦しんでる人はやっぱり助けを求めてやはり門を叩くんだなっていうふうにやっぱり思いました。であとはさっきおっしゃってた先生のご友人の、風館さんという石巻の二層さんにお会いできて、その方ともいろいろお話できて、これから自分も何かやはりまた心の苦しみをいっぱい抱えていらっしゃる方がいて、私が何ができるか分かりませんけれども、何かできればいいなというふうに感じました。あとは私も仕事をやってていろいろ苦しみがあって、それも、いろんな思いがあって、ただなんとか最終日の座禅である程度クリアできたかなというところがあって、非常に心に残る印象的なリトリートとなりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、あと古参加は石坂さんか、
はい、
ちょっと中本さんこれ、
はい、これじゃあそこへ、
はい、
はい、
東北ツアーもね、一緒に行かれたので、東北の
ツアーについてもちょっとお話しして、はい、今言われた通りです、古参加、福島リトリートでお話ししたこと、それがそのままその後仙台、それから海外線ですね、南相馬、そっちの方に、直接つながっていったっていうのが、すごく印象に残ったことです。お先生にちょっと、まとめて今のところの結論ということで、ちょっと、お話しさせていただいたんですけれども、先生が福島リトリートの法案の中で我々が目的としているその青空につながるのは雲が壊れた時だけっていうふうに、そういうような、ニュアンスのことを、その法案の時に、言われていて、で我々はその瞑想で、その雲を自分で壊していく、その後に、青空に、つながっていくんだというふうなことを、こうお話をされていたんですけど、その後、実際に、福島、で、とあるお坊さんとお話をさせていただきました。その方がおっしゃっていたことがですね、あの 3.11 が起きた夜の、夜空ものすごく綺麗だった。でそれでいろんなことを、それを見てその現地の人がいろんなことを思った。で自分はそのお坊さんですね、その、お寺さんはそれでスイッチが入った、なんでか分かんない、多分理由は自分のここにいるっていう、ご本人は自分の血筋だろう、ここにずっと生活しているっていう血筋だろうっていうふうにおっしゃっていましたけども、その時にスイッチが入ったんだ。 その、 あの星空とつながって、自然とつながって、でそれで、自分たちが今活動しているというふうな、内容の そんなことを、おっしゃっておりました。まさにその活動のお話を聞いていると、お地蔵菩薩ですね、あのその現地に実際歩いて歩いて歩いて、そして、みんなの中に寄り添って寄り添って、話を聞く、それが一番大きなことというふうに、言っておりましたけれども、私は、そういうような活動、あ、これはお地蔵さんの地蔵菩薩の、ね、活動なんだな、思いながら、お話を、聞かせていただきました。でその時に思ったことですけれども、やはり雲が壊れるっていうことはその大きな、震災というふうな、もう本当に、天地がひっくり返るような、大きな出来事によって壊れた、それによって、自分に何かスイッチが入ったというふうな実感があった。まあ、そういうようなことを、ずっと繰り返ずっと継続していくということなんですけども、じゃあそれがここから自分の感想です。自分が雲を壊さなければいけないときに、じゃあもう一回自分が震災に遭わないといけないのかっていうと、そんなことは、ね、望んでもいないし、そういうことに、自分自身が出会うっていうこともないなと、ないことを願ってる。ですので、そういうようなところで、そういうような活動をされているお寺さんの素晴らしい活動というのは、それはそれで、自分が見習うべきことだけれども、それよりも、そのつながる、命とつながるっていうことの経験っていうのを、そういうような震災とかそういうようなことを、戦争とか、そういうようなことを通じなくても、瞑想によって、瞑想できちんとメソッドを、こなし進んでいくことによって、雲が壊れて自分で壊してつな、がっていくっていうふうな、その一方案 その先生の普段おっしゃってる、ことっていうのが、あ、そういうふうな大きな震災、大きなアクシデントが ない我々にとって、これが唯一の方法なんだなっていうふうなことを改めて、こう感じさせられたというのが今のところの、その仙台から、福島、行ったと言って、感じたことの一番大きなことです。ですので、そういうような震災がないっていうことが我々の願いです。ですけれども、だからそれじゃ無理だというんじゃなくて、今自分がやるべきことは早く先生の指導で、青空につながり、青空に入って、そして、その 3.0 の立ち位置 に立ってから、しっかりとした、立ち位置で、いろんな方に、まあ、僧侶として、接していくことっていうのが、人々に、まあ、他の方の役に立つことなのかなというふうなことを改めて再確認をさせていただきました。先生おっしゃられたように、その自然がものすごく、再生をされている、私が、テレビとか、ラジオとかいろんな報道、新聞とかそういうところで出てきた、その震災に関すること、でにから見ると、本当に、まだまだ家とかは建てないんですけど、少なくとも周りにある自然というのは、本当に、一歩二歩歩みを進めているな、というふうなこと、を感じました。それと実際大川小学校、それと、南相馬、とか、震災の後に行った時にですね、本当に心が揺れるんです、動くんですね、その場に。でそれが何かって、もうそれは間違いなく自分自身が今まで、そのことをこういろんな報道によって得ていた先入観っていうのがその場で揺れてるっていうのがずっと分かって、自分が、まあ、冷静に見ているつもりだったのに、 冷静に見てるつもりだったのに自分の中に先入観として溜まっていった自分が気がつかないことっていうのがこんなに多くあるんだなっていうのを実感させていただく、本当にちょっと、その心が揺れて実際に、かなり心が揺れて大変だったんですけれども、でもそれが普段自分が気がつかない溜め込んでいる、そしてそこに行って初めてそれが揺れていることによって、普段から自分が溜め込んでいることで、これは震災だけではないな、他の生活でも自分が溜め込んでいるということがやっぱりそれに触れることによって、初めて気がつくんだなということも、今回本当に大きな衝撃でしたので、それを実感することができ、それを実感して、体験することができた素晴らしい、旅、素晴らしい自分にとってですね、素晴らしい経験のできた旅だと思っています。もうご一緒させていただきました。本当にありがとうございました。
中地君は福島だけだったけど。2日間でも何か感じたんでしょう
か。ちょっと今まさか僕に来るとは思ってなかったんですけど、そうですね、僕はまあ土日の参加でその福島の方とはお会いしてないんですけど、今話聞いててちょっと思ったのは、僕は震災直後に仙台の石巻を拠点に、夏ですか7月頃からちょっとボランティア行ってた時があって、でその時にある、なんとか島っていうのがあの辺にあるんですけど、島があって、でそこに大きな家を持ってた人が全部家が流されちゃって、でその人の牡蠣の養殖をお手伝いしに行っていて、でそこの家族の人とこう僕は全くつながれなかったっていう感覚があって、なんていうんですか、なんかもうこっちがいっぱいいっぱいだったので、あの人たちの感じてたようないろんな思いっていうのが全く受け止めれなくて、こっちがなんか逆に、そわそわするというかあたふたするというか、そういうのをして帰ってきた。でそれがすごい不完全燃焼として僕の中にずっと残っていて、で、まあ、去年と一昨年と福島リトリートに行って震災の方の話を聞いて、そういう人たちとも個人的にお話とかさせてもらって、今だったらもう少し向き合えるというか、なんか別の、僕はボランティア行ったのが2011年なんで4年前です、4年前なんですけど、今ならもうちょっと別の関わり方ができるっていう感覚があって、でやっぱりそれはそのもう間違いなく僕と青空の関係っていうものが深まってきたからっていう、もうそれ以外にはないっていう感覚があって、これは今回の福島リトリートでも感じたんですけど、その普通の普通は僕と誰かっていう、その僕と人の関係っていうのが普通じゃないですか、この社会では。僕と誰か、他人とかって、でもやっぱそういう世界からその僕と青空の関係だけの世界っていうところが、もちろんそこに全く別の意味で他者っていうのは含まれてるんですけど、僕と青空っていう関係がものすごく深まってるなっていう感触がすごく福島で得られて、で多分そこの感触があるから僕は今だったらもっと他人の被災者の方とかとも4年前とは別の関わり方ができるなっていうのを、ちょっと感じながら今のお話とかをちょっと聞いてました。
そのあ、いや、ちょっと、レコでもちょっと話して。
いや、僕たち二人は回ってこないねって安心してたんですよ。回ってきましたね。
はい、ですね、まず、
入ってる、
うん、入って、福島の場所の、あの感想を、寄せていただきますと、あの、まあ、私たちはそんなに被害の受けていない裏磐梯に行ってきました。だけれどもやっぱり3年前、4年前はもう人も全くいなくてすごくどんよりした、それこそちょっと阻害されてしまっている場所というイメージがあったんですけれども、今回行ってみたら、観光客の、人たちとか、車も渋滞するぐらいたくさん入ってきていたんですね。で、本当にこう巡っているエネルギーだとか、そういう明るい人たちの、笑顔だっていうのがそこにたくさんたくさん存在して戻ってきたんだなっていう感覚はすごく目に見えるように感じ取れたので、とても安心して、復興、これからの復興が始まっていくっていうふうに見させていただいていました。で、あとはですね、まあやっぱりああいう場所、福島っていう場所で瞑想するっていうことは私たち自身だけの瞑想ではなくって、全てとつながって、それをじゃあその慈悲って青空の中でその人たち、亡くなった方や今まだまだ頑張っている方たちに、どう力としてどう与えて私たちから、いけるのだっていうことを、また改めて痛感させていただいた時でありました。なので、これからまだまだ私も青空のヨーガとしてやっていきますけれども、それは自分自身だけの問題ではなく、自分自身のヨガだけではなくって、生きとし生けるものの命のためにと、そして、この命を絶ってしまった、だけれどもまだまだつな、がっている全てのものたちとの、交流、青空の中での、交流を続けていきたいなと、深く深く感じさせていただいた時でありました。で、その時にポンと一ついただいたメッセージがあって、どんな状況であれ、どんな時であれ、やっぱり一人じゃない、一つではない、一つだけれども全てみんなでつながっていて、寂しいこともない、大丈夫だよ、一つだよということを、メッセージとして受け取った、そんな感覚がありました。はい、なので今後とも、みんなのためにこの体を使って生きていきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
今日は4人だけで、
はい、だいたいポイントがもうで今の話の中で、出たんですけども、結局ね、この思うんですけども、我々が青空をね、もし知らなかった場合に生と死の問題っていうのが
もうタブーになるんですよ、これ完全に、ね、で、この今回あの東北の話にしても、結局なんていうのかな、これちょっと一部の人にはもうすでに書いたんだけど、まあ、本当にねみんな一生懸命頑張っているんですよ、ね、あのさっきも石坂さんが紹介されたけど、いろんな人たちがいろんな立場をつかから、全力を尽くしてやっている。でそうなんだけど、これ今私今頑張ってる人たちを批判するとかね、そんな意味は全くないんだけど、ただ本当の薬がまだ使われてないなっていう、ね、いう気はやっぱりするのね。でどういうことかっていうと、その、本当の薬っていうのは、まあ、もちろんお釈迦様からいただく薬なんだけど、で、さっきも言ったように、我々全員が遺族であるっていうのは、遺族だからあのお互いになんていうかな慰め合おうよねっていう、そんな話です。そんなあの後ろ向きな話ではないんですよ、ね、そんな後ろ向きの話ではなくて、それだったらまあお互いになんかちょっとお互いに悲しいことがあるよねってね、あなたはねえ、パートナーを亡くしたの、私は親を亡くしたの、ね、私は子供を亡くしたのってね、お互いに辛いよねっていう話になっちゃうじゃないですか。まあそれはもちろん大事ですよ。で大事なんだけども、でも私らが本当にやんなきゃいけないことは、まあもちろんそういうお互いに、辛さを認めて、お互いにもちろん、相手の、辛さを感じ取る、ね、それがまず第一歩ですよね。でだけどその上でね、我々がやんなきゃいけないっていうのは、もう薬を使わなきゃいけない、薬ってドラッグじゃないですよ、まあ、この青空っていう薬ですね。でさっき もう石田さんの方から出たけども、あの雲が崩れるっていうことですね。で徳島リトリートの、ね、中で最後の頃にも話したんだけど、まあ、十字架の話ね、これはよく私も話すし、まあ、私だけなくて、まあ、もちろんこれはあのキリスト教徒にとって の急所の部分だから、キリスト教の人たちももちろん話されるし、あそうだ、まだちょっとだけ1分だけ告知すると、私一般にとってね、キリスト教というのは非常に、大事で、でやがてはちょっと聖書も読んでいきたいなと思うんだけども、幸いなことにね、カトリックの人たちが私らがやってることに興味を持っていただいて、で、それも神父さんがね、松田あの清志郎神父っていう人ね、で去年の12月にもすでに鎌倉 の木葬の家で、それを日帰りの木葬会やったんだけど、10月にね、一泊の、青空の木葬会を、名古屋の多治見っていうところですね、名古屋から中央線でちょっと行ったところですね、3、40分で行けるはずです。それほど大変なところじゃないですね、名古屋まで来て、それからあと30分ぐらい電車乗るだけですから、にあるカトリック の施設を使って、青空の木葬会ですね、私と、カトリックの神父とのコラボになりますけど、ね、これです、もうじき、もうちょっとチラシはいただいてるんだけど、ちょっとチラシを調整してからお互いに発表し合いますけどね。でまあそういう意味で、私一方にとって気づくことものすごく大事でなんでなんだけど、でその、ね、十字架の意味っていうのは、イエス様がもちろんあれば十字架っていうのはまあ処刑台なわけですね、身も蓋もない言い方をすればですね、訴えられて貼り付けにされて、ね、まあ、要するに罪人として殺されたわけなんですよ、客観的な事実を言うとね、 でだからもう貼り付けにされたからもう動けない、動けないところを槍でブスブス刺されて、それで殺されてしまったっていう、まずこれ以上の絶望の極地はないですよ ね。でそうなんだけども、キリスト教の人は復活したっていうわけですよ、ね、復活ってだってな、殺された人がもう死ぬのをもう一回生き返るなんて、なんでそんなことないでしょってね。だからこれはもうちょっと非科学的で、亡くなった人も帰らないっていうのが科学的事実で、亡くなった人が蘇るって言ったらこれはもう非科学的ってね、まあ普通なるわけなんですよ。だけどもこの、復活したリザレクションですね、っていうのが、キリスト教にとっても本当に急所の急所の、まあ、急所の部分なわけですよね。でこれ一体どういうことなのよ、あじゃあそれはなんかキリスト教のなんかわけのわかんない信仰なのってね、の話じゃないじゃないですか。で復活っていうのも今ここにいるね二十何人の人にとっても本当に生きるか死ぬかの課題なわけですね。でこれは何て言うかな、我々はその、まあ、私が今雲と青空の二重構造っていう言い方をしてます、ね、で今までは完全に一重構造だったんですよ。で雲だけの一重構造ですね。私は雲である、終わりで雲で、雲だからやがては雲っていうのは壊れていく、ね、でやがては壊れていって、そしてもう一旦壊れた雲は二度と帰ってこない、ね、でもし我々が単なる雲に過ぎないんだったらば、まあ、私がずっと言ってた死んだら終わりっていうのはその通りでですね。でイエスっていう人は貼り付けにされて殺されました、で終わってるわけですよね。そして石巻の1万8000人のうちの6000人は津波に飲み込まれて死んでしまいました。大川小学校の70人の児童は校庭で待っているうちに津波が到着して巻き込まれて全員死んでしまいました、ね、どこになってるわけですよ。こんな絶望はないわけね。だから、イエス様と大川小学校の児童と石巻の6000人と、ね、みんな結局同じなわけなんですよ、ね、だけどもイエス様は復活されたって、いやそれはイエス様は 神の子だからだから特別だから復活して、だから大川小学校の子供たちは普通の家庭の子供たちだから復活はちょっと無理でしょうってね、そういう話ではないんですよ、ね、そうではなくて、もし我々が単に雲に過ぎないんだったらば復活っていうのはありえないですね。だからそれだったら死んだら死んでしまう命を生きているだけ。そして、その、いうふうに死んだら死んでしまう命ね、まあ、この間東京新聞に書いたんですけども、それをやっぱり本音として生きて、でその上で全てが成り立っている。でまあ昨日レオさんと話しててしたんだけど、まあ、じゃあこれもちょっと非常に嫌な話題だけど、四国の方でね、お寺の、ね、お坊さんが、年上の女性を殺して、で当然そのお坊さんの評判をどうでしたかってね、マスコミが殺到して、でなんかでもなんか非常に評判良かったみたいなんですよね。で評判良かったんだけども、そのお坊さんが何て言ってたかというと、 人間死んだら終わりでしょって、ね、言ってたで、あそうなのねってね、あそう、あそうなのねってね、いや人間死んだら終わりっていうのを本音と持ちながらよく仏教のお坊さんになるなとは私は思うんだけども、あのだけどそれはあの、まあ、それはそれでいい、それはそれでいいっていうのは、あのもしあなたが本当にそう思うんだったらそう言ってほしいわけ、人間死んだら終わりって、ね、で そこら辺を曖昧にするのは非常に良くなくて、でそれが本音だったらばその本音を吐いてほしいわけなんですよ。でそれを本音を吐いてもらった上で、じゃあどうして死んだら終わりと思うのかっていうのは、もうこれも非常に簡単で、人間というのは雲である、そういう一重構造で終わっちゃってるからですね。で、ところが一重構造ではなくて、人間っていうのは池田さん入っちゃって、どうぞどうぞ、もう一人ぐらい来るかもしれないか、あの車の渋滞の人がまだ来てない。はい、で結局ね、あの一般の話っていうのは毎週一応流れの中で話をしてるので、ちょっと2時間完結ではないんですよ。あので、その一重構造ではなくて二重構造になっているっていうのをどこで、仏教の瞑想の中で確かめられるのか、ね、っていうところで、この間からちょっとずっと論争になっているとこですね。まあ我々とニッバーナとの関係ですね。で我々にとって、ニバーナってね、涅槃ですね。でそれを認識できる、そしてその認識できるだけじゃなくて、我々とニバーナっていうのはどういう関係になってるかっていうと、ゴータマ・ブッダはそれを対象化はできない、つまり主体と客体との中で捉えることはできない。ということはどういうことかっていうと、もし捉えることができたらっていうのを逆に考えればいいんですけども、もし主体と客体の中で捉えることができるっていうと、私とニッパーの、ね、涅槃というものとか、分かれたものになってしまう。私の外にあるニッパーナを認識するということになってしまった。だからどういうことですか。私はあくまでも一重構造なんですよ。私はあくまでも雲なのね。だけどゴータマ・ブッダはそうは言ってなくて、私らはニッパーナを認識できるけども、だけどもそれは主体と客体との関係ではないってこと言われている。となった時にそこで初めて我々っていうのは二重構造だよねっていう話が出てくるよね。いいですか。我々は雲であると同時に青空でもある。なぜ青空とニッパーナ同じことですよ、ね、あの青空ってあの仏教用語を使うと何なんですかってよく聞かれるんですけども、はっきり言ってニバーナのことですよ。当たり前だけど、ね、ニルバーナ、涅槃のことですよ。大丈夫ね。あの私別にあのそんな仏教じゃない話をしてるわけじゃなくて、ただ私はただニバーナとかそんなのあまり使いたくないから、なぜ使いたくないかというと、あニバーナって言えばああ分かった分かったっていう、どうせそういうことされちゃうみたいな、ね、でそれで私とニッバーナというのが主体と客体との関係ではないと、いうことで、私が、
そこで2つに分かれていない、ね、っていうことがあって初めて我々自身が青空でもあるということが証明されるわけ で、それを拒否した場合に、それを拒否した場合に私とニバーナというのはあくまでも分かれた存在になってしまう、ね、でだからまさにこの私とニバーナを分かれたものとして、見るのか、あるいは一つのものとして見るのかというところで、仏教の歴史が真っ二つに分かれちゃったんですよ。本当にで、私ニバーナっていうのは分かれていない一つであるとしたところから、まあ実は大乗仏教というのが生まれてきたっていう話になって、一つじゃないよ、これは分かれたもんだよって言ったところで、それはまた大乗仏教ではない流れが、あった、ね、でここで真っ二つに分かれてしまったんですよ、ね、なので、なぜマハヤナの人たちがね、大乗仏教の人たちとキリスト教っていうのは結構仲いいんですよ。だけどもマハヤナじゃない仏教の人とキリスト教っていうのはあんまり仲良くないのね。これは分かるでしょ、なぜか。原理的にマハヤナとキリスト教っていうのは原理的に結構合うんですよ。まあもちろんね、キリスト教ってのは創造神っていうのを別に立てちゃうから、まあ、これもまた別の話になってくるんだけども、だけども私っていうのは一重構造ではないよねっていうのところから大乗仏教っていうのがスタートしていて、でそれが、どっからスタートしたかっていうと、ニバーナを、自分の外に立てないっていうことですね。ニバーナっていうものを対象化しない、主体と客体とが分かれたところで捉えない、ね、それが、でもそれを実際に言われたのはゴータマ・ブッダご自身である。だからゴータマ・ブッダご自身の言葉を、忠実に解釈すれば、やっぱり私とニバーナは分かれていないっていう結論になる。だからマハヤナの人たちが自分こそはゴータマ・ブッダの教えを継いでるって自信を持って高らかに宣言したのはそういう理由ですよ。ですね。で、まあ、マハヤナというのはもうそんなこと、それしか言わないわけですよ。あなたの心がブッダであるとかね。ね、お釈迦様はね、しながらで亡くなったように見えてるけども、で実は亡くなっていないんだよってねそれは当たり前じゃないですか。雲としてね、雲としてのお釈迦様のね、肉体は80歳の時に消え去った、ね、しながらで火葬にされて灰になってしまった、ね、だけども青空としてのお釈迦様は亡くなってるわけがないから、だから当然お釈迦様っていうのはただ亡くなったふりをしただけであって実は永遠に生きてるんだよってね。それは法華経の如来寿量本の言いたいことで、だからみんなそこから生まれてきてるわけなんですよ。でそれで、まあ我々は、ニバーナを対象化することはできない、でもそれはやっぱりニバーナを実際体験しないと単なる理論ですからね。なのでで、そうなんだけど、それでね、途端に我々は二重構造になってしまった、我々は雲として生きているけれども同時に青空として生きている。それがまあ一応確認されたわけで、お釈迦様の勧められる、瞑想を徹底的にやった最終段階の、 でだけど最終段階においてちょっと道が2つに分かれてしまったっていう非常に皮肉なことになって、で一方はニッバーナと私っていうのをあくまでも別に立てる流れで、一方はニッバーナと私っていうのは一つであるっていう流れだけども、これはゴータマ・ブッダの言葉を正式に、誠実に注釈するとやっぱりこっちの方がゴータマ・ブッダの言葉に忠実である、ね、私とニッバーナが一つであるという。でそうなって初めて私っていうのは青空であると同時に、あ、雲であると同時に青空でもあるっていうことが、そこから出発点になるわけですね。ですか。で、これがね、さっき石田さんも言ってたけども、そんなに戦争だとかね、津波だとかに襲われなくて、襲われなくて、非常に平和な時代に、平和に瞑想して、ね、平和な森の中で瞑想しても、到達できるのね。だって戦争を経験しなきゃいけないっていう話だったらそんなわけいかないじゃないですか、ね、津波に飲み込まれて家族のほとんどを失わないとそれが経験できないなって言ったらそんなたまたまじゃないか。だからまあそういうことを経験しなくても、このお釈迦様の言われた瞑想を忠実にやっていけば最終段階でそれが見えてくるわけ。何が見えてくるかというと、私は雲であると同時に青空でもあるっていうことか。いいですか。でだけども人類の歴史っていうのはいつも平和であるわけがなくて、人の人生というのもそんなただ平和の中で純粋に瞑想ができているできるってわけでもない。当然本当にいろんなことが当然ある。でいろんなことがある中で戦争に巻き込まれちゃうこともあるし、津波に巻き込まれてしまうこともあるし、そして津波に巻き込まれて大事な家族を失うってことも当然ある。でもしもし我々がこの二重構造を知らないで一重構造しか知らないで、でそれで一重構造っていうのは私は雲であるに過ぎなくて、でそして雲っていうのは壊れたらもうそれで終わり、だから死んだら終わりっていう人生観しか持っていなくて、でそれで今バーンって津波に巻き込まれて家族を失っちゃいましたって言ったら、もうそこにあるのは絶望しかないわけですよね。絶望しかないか何か、なんていうかな、本当慰め合うしかない。でだけども、そこのところで、それほど単純ではなくて人間っていうのはね、その家族を失うとか家を失うとか、家どころかあの人たち町全体を失ったわけでね、本当にこの一方案だけがなくなったんじゃなくて、稲村ヶ崎1丁目、稲村ヶ崎2丁目、3丁目、4丁目、5丁目が全部海の中へ消えていったわけなんですよね。で今だって一方案と隣のうちとの間になんか塀があってどうのこうのってあるけども、そういうのが全部流されていっちゃって、最初のうちは一方案 の敷地の示すね基礎だけはあるんだけども、それも全部取り払われちゃって、もうどこが一方だかよく分からなくなってくる、ね、そのくらい激しく何かを失う経験を彼らはしたわけ、ね、でそれぐらい激しく何かを失う経験をしたことで、そのもう2つしかなくて非常に深い深い絶望の中に落ちていった人と、それから、何かを失うことで青空が直感できた人とですね。で なんていうかな。で問題はね、これはもうメソッドではないし、でこれもなんかきちんと整理された仏教哲学でもなくて、いわばまぐれあたりなんですよ。まぐれあたりなのね。でまぐれあたりでストンとなんか非常に落ち着いたところへ飛んでいってしまった人も中にはいます。だけどもなかなか飛んでいけない人もいる。そしてその青空へ飛んでいくために、いろんな小道具を使って、お地蔵さんを、ね、中には、お地蔵さんで、まあ、粘土でね、その自分が亡くしてしまった家族のメンバーの、顔を描いて、でそしてその後ろにその人の生年月日と、亡くなった日とかね描いて、でそれを粘土だからそれをもう一回焼いて、でちゃんとした焼き物にして、でそれを渡して、でそうすることで、その人が救われた、でっていうような実にいろんな工夫をするしてきたみたいなんですよ。被災者のお坊さんたちは、ね、まあその人たちとちょっと私が話をして、カフェでも食ってるね、一つの傾聴するっていうね、活動をしている人たちなんだけど、でそれはみんな、素晴らしいなとは思った反面、ちょっとこれまだなんかまぐれあたりっぽいところがあるので、まぐれあたりっぽいところがなので、まぐれあたりではなくて、あなたが家族を失う子っていうものすごい辛い、ことを通して、でも今あなたはなんか不思議と安らいでるでしょう。これ変ですよね。家族を亡くして悲しまなきゃいけないのに、なんか悲しいことは悲しいんだけども、なんかもう底知れない安らぎを今私は感じているっていう人たちも中にはいるみたいなんですよ、ね、だけどもそれのどうもそれがどういうことなのかの説明がないし、そしてそれをもうちょっとなんていうかな、効率よくやる方法っていうのは全く教えられていないし、なのでそのこの、私がやっぱり思ったのはなんていうかな、その、ただにものすごい辛い思いをしたら時にある人にとってはそういう、奇跡が起こる、十字架上の復活のようなことが起こる。だけどもこれはかなりの確率でまぐれに近い。なので、例えばそういうことが起こったティク・ナット・ハン氏っていうね、いう人がいて、ベトナム戦争を通じて、ね、でそうなんだけども、じゃあティク・ナット・ハン氏は、まあ、平和になった時代において、どういうことを教えられたのか。まあ今は平和だけど、皆さんやっぱり戦争を経験しないとこんなの経験できないよって言ってねっていうこと言われたの、言われてないんですよ。でティク・ナット・ハン氏が戦争をくぐり抜けて生き残って、でその後何を教えられていたかっていうと 100% 瞑想なんですよ。マインドフルなんですよ、ね、何のために、まぐれあたりではない、まぐれあたりではなく、このリザレクションね、復活っていうものを確実なものとするためですね。でなぜ復活するのか、もういいですね。我々は雲としては崩壊するけども、雲として崩壊した時に初めて青空の領域に触れて、で青空としては、青空の中にはもう生と死っていうのはないから、だから当然その時生と死っていうのはもう終わってる。そしてそういう意味で復
活復活っていうのが可能であるっていう、でそういうことですね。なので、東北っていう、ね、東北で今一番必要なのはもう私はもう瞑想ではないかっていう、そういう、時代時期に次元に入ってきつつあるのではないかなと思ってます。で実際にあの壁で文句を、裏で支えていた来たあの女性と今ちょっとやり取りしてるんだけど、あのやっぱ彼女もやっぱこういう瞑想を定期的にねできる場所があの被災地宮城とか仙台とか福島とかでできたらいいんだけどってねいうことをまあ盛んに私に書いてきてるんだけど、あのまあ実際そうですね。っていうのはなぜかって言えばその青空に触れるためには、なんとか非常に辛い喪失を通して青空に触れるってことも当然あります。だけどそんなことを期待してはいけないし、ね、じゃあまずみんな津波を経験しようよね、そんなバカな話はないんですよ。さっき石田さんが言われたように津波なんか避けられたら避けた方がいいに決まってるわけで、ね、だけども仕方なくどうしようもなく巻き込まれてしまって、それで大事な家族を失うことで、でもその果てに青空が見えてくるってことは当然どうもあったみたいですね。だけどもそれもやっぱり非常に確率が低すぎる。なぜかっていえば、そのあたりの説明が全くできていないし、それをもっときちんとメソッドを通して触れる方法が教えられていないからですね。なので、だけどそのあれだけ辛いことを通して青空にタッチした人っていうのは確実にいるっていうのは私らの感触です。であとは問題はあなたが何にタッチしたのか、でタッチしたものをどう再現できるのか、それをどう居続けることができるのかという話ですね。でその時に、本当に青空の瞑想っていうのが、役に立っていただけるのではないかなと思います。はい、でそれで、はい、もうちょっとね終わりますけど、でそれがあればなんていうかな、その、でその青空にタッチする方法と、でそれをどうねあの日常の中で、入れていくかですね。あのだからはい、私は青空へタッチしました、ね、だけどもこれは瞬間の経験だったらばすぐなくしてすぐ失ってしまう。だからあの日常の中で繰り返し繰り返しやんなきゃいけない。何をあのマインドフルネスですねとかウォーキングメディテーション、なのでその、結論から言っていくと、あの、あれだけやっぱ辛い経験を通して青空、雲が崩壊することを通して青空に、触れた人っていうのはかなりいるみたいっていうのが感触です。でそうなんだけども、そこら辺が雲と青空の二重構造だとか、青空にどうやって、触れる、どういうメソッドがきちんと整備されているかとか、で普段あの青空に触れた後どういう、 日常生活を送ることで、この青空を深めていくことができるかとか、そういうケアがもちろん全くあるわけなくて、なので非常にもったいないなっていう気が強くしました。で、そしたら、なんていうかな、東部の人っていうのはもう4年前にものすごい強烈な会見をしたんだけども、だけど別に東部の人だけがしてるわけではなくて、さっきも言ったけど我々全員が遺族なんだから、だからで我々がちょっともうちょっと緩い形で経験したことをものすごい強烈な形で集中的にある日にね、一時ももう4年前3月11日、12日、13日って非常に限定的なところで経験しているからね、だから、もし遠くの人が本当にもうちょっと青空にきちんと触れる、トレーニングをして、していくことがそっくりそのまま他のそれほど遠くと比べてはそれほどきつくはない状況にいる人々も、青空に触れる、助けになるのではないかという気がしましたですね。はい、それでじゃあなんていうかな、その、最後にね一言だけ言っておくと、この、例えば青空っていうものを自分の外に、設定するのか、それとも青空と私っていうものを一つとして設定するのかで全く道が、二つになってしまう、で、なんていうかな、その時に、ある自分が今の自分には見えないもの、今の自分には理解できないもの、ね、それに接した時にどういうするかという問題なのね。これもよく例えを使うけれども、ね、今自分がいる場所からは、非常に限定されちゃっていろいろ見えない。例えば今ね池田さんが座っている場所からは、一方のトイレというのは見えないわけなんですよ。で池田さんがその場所に座りながら一方にはトイレがないってね主張するのもよくわかるわけなんですよ。なぜ？見えないから。だけど私はもちろん一方にトイレがあることを知っている。なぜ？私はそこへ行って、台所行って左に曲がったことでトイレがある見たことがあるから、ね、ってことは私からすると池田さんがなぜそういう主張をするかも非常によくわかる、ね、なぜそこから見えるわけがないから。だけど私はもちろん、そうじゃない場所から見てるから一方にトイレがあることもわかる。でその時に池田さんが意固地になっちゃってね、自分が今の場所にいて見えないっていうことを主張して、ね、見えないんです、だから一方にはトイレがないんですって主張されても、その時に私と池田さんとの間にどういうディスカッションが成り立つかって成り立たないじゃないですか、ね、私と池田さんが一方にトイレがあるかないかなんて論争したって意味ないでしょ。意味ないんですよ。私が池田さんがなぜそう言うか完璧に分かるし 100% 分かるし、で池田さんがなぜ見えないのか、ただそこにいるからなんですよ。たったこれだけの理由じゃないですか、ね、そしたらば、ちょっと池田さんそれは分かるんだけどもね、ちょっとその場所を立って向こうへちょっと移動してみて、そしたらほら見えるでしょう。でもし池田さんが本当に素直な人だったらそうしてくれて自分でトイレを発見する。
だけど池田さんがものすごいプライドが高い人でだったらば、そして一方案にトイレがないっていうのがあの池田さんの理論でね、池田理論 で, でそれによってあの社会的地位をあの手に入れたってなったらば、それ手放せないよね。だってそれしてみたって池田理論が崩壊しちゃうから。いや、何をバカなこと言ってるのか。だって実際そうですよ、実際起こってることっていうのは。その自分が座ってる場所からは見えないことからいきなり最終結論を出しちゃうわけで、一方にはトイレがないって、ね、それを池田理論としてしまって、それで大学のポジションを得て、で給料までもらっちゃったら、そんなもう手放せないじゃないですか。で その時に私と池田さんとの間にディスカッションというのは一切成り立たない。でその時にその隣に、ね、座っている中村さんがもう素直で、ね、で私の話を聞いてくれて、で素直に台所に向かって歩いてくれたら、中村さんはさっさとトイレを発見するわけですよね。だから何て言うかな、そのこのニバーナっていうものが自分の外にあるのか自分の内側にあるのかで、これで全く世界が違ってきちゃうんだけど、そのあたりはやっぱりちょっと自分の意見を棚上げにしてほしいんですよ。棚上げに、いや山下の話なんか信用できないっていうのはそれでも終わりなんだけど、一応棚上げにしてもらって、ちょっと自分で確かめてほしいわけね。別に今決める必要ないわけで、でもし意見を棚上げにしてもらって本当にやったら、ああやっぱりニバーナっていうのは自分の外ではないなってことが分かってくるから、なのでその自分の意見にあまりにも固執しすぎることによって物事が見えなくなる、ね、だけどほんのちょっとその席を立って移動するだけで一般のトイレが発見できるようなことっていうのは世の中いくらでもあるわけあるんですよ。でそうなんだけど、それがなんか自分の教団の、ポジションだとか、ね、いや自分が所属する教団はこういう、教えなのでとかね、いや私はもう、まあ、私はもともと総統庁の人間だったんだけども、まあ、道元禅師だってお釈迦様だし、ね、お釈迦様のお弟子さんだし、だからまあちょっと、お釈迦様としての教えとしてちょっと捉えていこうという立場を取ったら、もういきなりいろんなことが見えてきて、で私にとって今のとってはもう道元禅師とお釈迦様っていうのはイコールなんだけど、別に私は道元禅師を否定してお釈迦様を取ったってわけでは全然なくて、まさに、ニッパーナと自分とが一つなんだってことを徹底的に、追求されたのが道元禅師だなっていうの方は今はっきり分かるわけね。でそういうことですね。はい、でそういうことなので、そのあたりをね、あんまり自分の意見に固執しないで、ちょっとそこら辺は棚上げしてもらった上で、実際に自分で確認していただいたら、ニバーナと私との関係が理解できて、そしたら私っていうのが雲としての私と青空としての私の二重構造になってるということが分かって、で二重構造になってることが分かったら、雲としては崩壊するけれども青空の中には崩壊というのがないから、でそのことをリザレクションってね、復活と言ったんだってことが見えてくるかと思います。でそこら辺はきれいに完全に理論化もされてるしメソッドもあるから、だから私は今の福島東北の人たちがやらなきゃいけないことはこの
この辺りの整理なんじゃないかなと思います。ね、ちょっと、っていうのがね、ちょっと洞窟は、ね、結論ですね。それをしたらね、もうさっきも誰か出たけど、私らも大岡小学校の校庭 と、相馬市の、ね、原釜地区の海岸で、ウォーキングメディテーションして、で大岡小学校の校庭のもう山側も完全に 草が生えてね、綺麗な本当に草、花が咲いていて美しいんですよ。そこで、吸って吐いて歩いて、歩いたらもちろんすぐにそこに青空が広がるから、で青空が大岡小学校の校庭に広がったら、そしたらもうあの日4年前の3月1日に津波に巻き込まれた児童たちが今どこにいるかもはっきり見えるし、そしたら、まあ、それを亡くした親御さんたちがどれほどの辛い思いと、誰か恨む思いと、こうすればよかったんだとかね、そういう思いに4年間さえなまされてきたっていうのもものすごくよくわかるけれども、でももうそれをする必要ないんではないかなと思います。はい、じゃあもう私はもうその時期に来てるんではないか、まあもちろんそれは絶対に押し付けては絶対にいけないことだけども、まあなんとかね、これからちょっ と、そういう石巻の、ことをして、なんとか石巻の人たちに青空に触れてもらう、彼らはもうそれ以外にはないので、もう追い込まれちゃってるから、ね、東京とかね、こっちの人だったら、まあ、あんまり遠くの話、あんまりちょっと深刻なら聞きたくないわとかね、そういう態度取れるけども、石巻の人って言ったらそんな知りたくないわなんて、どころかもう超本人も本人もいいところ、当事者もいいところなんだから、もう逃げようがないから、逃げようがないってことはある意味チャンスで、もう逃げられないから、もう本当の意味で青空へ抜けていくしか逃げ道がない。でだからそういう意味でね、私らがなんとか石巻の人を手助けできたら、あそこから大量に青空に触れる人が現れるのはもう間違いないですね。彼らにとってはそれ以外のチョイスはもうないから。はい、ただね、それ絶対押し付けてはいけないので、ちょっと私の友人のお寺を通じてゆっくりとそこでやっていきたいなと思ってます。はい、じゃあ最後にね、そうなった時にどういうふうな持ちで気持ちで生きていくかで、修行無変誓願堂をね、みんなで読んでから終わりにしたいと思います。
仏道無常誓願堂。